青い目の人形メリー再会の旅。1927年、昭和2年1月4日、青い目の人形を乗せたサイベリア丸は大勢の見送りを受けてサンフランシスコの港を出港、太平洋を渡り1月17日横浜港に入港しました。この船には日本のひな祭りに間に合うようにとアメリカの人々が送った青い目の人形12,736体がパスポートを持って乗客として乗っていました。手紙や着替えを持った青い目の人形たちはフレンドシップドール、友情の人形と呼ばれて、日本各地の幼稚園、小学校、中学校などに配られていきました。それから10ヶ月が経った11月10日、今度は横浜港からサンフランシスコに向けて天洋丸という船が錨を上げました。船内にはアメリカのクリスマスに間に合うようにと美術品のような日本人形がお嫁入り道具を携えて乗っていました。11月25日、天洋丸はハワイを経てサンフランシスコに到着します。日本から送った人形は全部で58体、青い目の人形をもらったお礼の人形、東礼人形と呼ばれてアメリカの各州に1体ずつ送られ、博物館や子どもの図書館などに飾られました。おはようございます。今日から始まりました番組、青い目の人形メリー再会の旅。司会を担当いたします山田真知子です。このスタジオにも赤い帽子とお揃いのマントを着た一体の青い目の人形が座っております。名前はメリー。アメリカからやってきた88年になる人形ですが、パッチリとした目とかすかに微笑みをたたえながらも何か物言いたげな口元をしています。番組ではこのメリーが同じ船でやってきた兵庫県内に残る青い目の人形を訪ね、再会の旅をいたします。人形が送られてきてからの歳月、日本には戦争も災害も震災もありました。その中で大切に守られ生き残ってきた人形たちが暮らした町を訪ね、人と出会う旅です。 それではこの青い目の人形に関わりシナリオも書かれた作家の西村京子さんとご一緒に番組を進めていきたいと思います。西村さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
こちらこそ、西村さんはとても長い間この青い目の人形の研究をなさってたそうですが、どれくらい前からですか？
もう最初からすると何十年ですね。ですけれども、関心を持って動き始めたのは20年ぐらいになりますかね。
もう20年もこの青い目の人形と付き合ってこられたわけですけれども、はい、そもそもこの今から88年前に日本にこの青い目の人形がたくさん送られてきたそのいきさつというものからお話しいただきましょうか。
わかりました。まず日本の移民っていうものがアメリカに渡ったのが明治の初期です。でその日本の人たちは本当に懸命に働いて力をつけてアメリカの西海岸で大きな力を持つようになりました。でその時に大きな排斥運動がアメリカに起こります。でそこに、日本に長くいた親日家の牧師でシドニー・ルイス・ギューリック博士っていう方が病気の治療のためにサンフランシスコに帰られることになりまして、
この方は宣教師でいらしたんですね。
そうですね、そうですね、はい、その時に全米の民間の人たちに呼びかけていくんです。日本の人たちはそれほど粗野な人ではなくて本当に懸命に働く誠実な人間なのだと大統領にまで呼びかけていくんですけれども、日本の排斥運動、日本人を排斥する運動っていうのは静まらなかったんですね、うん、ですのでシドニー・ルイス・ギューリック博士はこれから先の未来を見ようとして、未来の大人になる子どもたちに向けて、日本に人形を送る計画をアメリカの教会を通して、それからボーイスカウトを通してガールスカウトを通して全米に呼びかけました。
そしてこのたくさんの数ですね、
そうですね、
が送られたということなんですよね。
12,736 体の人形が横浜港と神戸港に上がってきます。はい、
一方でこのスタジオに素敵な日本人形の写真が飾られてあるんですけれども、はい、これはどういった、
ごめんなさい、
ミス兵庫と呼びますね、はいはい、
本当に人形をもらった、日本の人たちはこのことに応えたいと思った、日本の本当に昔の大いなる気質だと思いますけれども、それに応えたいとして、渋沢栄一をはじめ、多くの民間の人たちが一銭ずつのお金を集めてですね、人形をもらった人たちが一銭ずつ集めて日本人形を作り始めます。でメリーはお雛様に来ましたけれども、日本からのこの素晴らしい美術品のような日本人形はアメリカのクリスマスに向けて、アメリカの子どもたちのプレゼントとして横浜港からサンフランシスコに向けて旅立ちました。
はい、このそれぞれ日本からアメリカから、まあ、アメリカからがまず最初ですが、
そうですね、
で日本からも送られたという、これ日米両国でなんと55万人もの民間の人たちが関わったと言われてるんですけれども、はい、この大勢の人たちから託されたものっていうのは何だったんでしょう。
ギューリック博士はまずやっぱり子どもたちに未来への平和と互いの幸せを願う希望を託したっていうふうに私は思います。幼い頃から互いの文化の違いを知ること、そしてその上で人間として共通する普遍なものを見つけてお互いに理解をしようとする心を幼い頃に育みたい、そう思ったのではないかと思います。
そうですね、
その演説の中にですね、私は資料を調べていますと、人形交換の演説の中に子どもは国の未来ですとか、子どもが大人を導く、こんな言葉に出会いましたから。
わかりました、それからその今年で88年が経とうとしているんですけれどもね、はい、先ほども私がナレーションで申しましたけれども、その間には戦争、大きな戦争がございましたね。
そうですね、
その時はその敵の国のお人形さんということで大変な目にあったんじゃないかと思うんですけれども、
12,736 体の人形がですね、日本の小学校、中学校、幼稚園に配られて、今現在残っているのが何体あるとお思いですか？
うん、日本全国ですか。
そうです。
そうですね、1万1000でも随分たくさん焼かれたり捨てられたりしたと思いますから、さあ400体もないくらいですか。
そうですね、360体ほど、少し時々見つかったりして、この間2体ほど見つかりましたので。
ああ、そうなんです。
本当に偶然出てくるんですね。だから360体ほどというふうにお伝えをしていますけれども、で県内には373体コベコから上がっているんですけれども、
はい、
現在県内で、確認されている人形は10体です。
ああ、でも10体が無事に残ってたんですね。
そうですね。でもその残った以外の人形たちがどんな戦争をくぐっていったか、私は人形にも戦争があったっていうふうに思っているんですね。はい、大人やそれから男の人や家族が戦っただけではなくて、この長い戦争の中では人形たちもまた巻き込まれていった、その事実をたくさん資料の中で見つけるんですね。子どもたちが幼いながらに訳も分からずに法安殿の前に吊るされた、法安殿というのは天皇陛下の写真を飾ったとこなんですが、そこに人形を吊るして竹槍でついて投稿していくとか、焼却されるとか海に流されるとか皇帝を引きずりますとかっていう、そういう記述をたくさん見つけました。
ああ、そうなんですね。はい、そして来週からは、
はい、
いよいよその兵庫県の中に残ってる10体、このメリーちゃんが一つですから、
あと最後に見つかった人形がメリーですね。
そうなんですね。はい、その後の9人のお人形さんを、ね、兵庫県各地にこのメリーちゃんが訪ねていくという旅を始めるわけですけれども、
山田さん9人って呼んでいただいてありがとうございました本当にありがとうございます。
いや本当にね、今このメリーちゃんマイクの前にね座ってるんですけれども、本当になんか仲間のような気がいたします ね。
メリーがこれから残りの9体のお人形に再会する旅を始めます。本当に皆さんにぜひ聞いていただきたいと思います。その土地で人形がどのように大切にされ守られ、そしてその使命を果たしてきたか、そんなことを私たちは訪ねて探して皆さんにお伝えしたいと思っております。
今度は来週ですね。
そうですね、
来週の木曜日は、このメリーちゃんが、はい、住んでた町播磨町を訪ねたいと思います。
そうですね、メリーが今これから旅立つ、そのエールをいただきたくて、メリーが長く本当に送られた最初の町に伺って、そこからこの旅を始めてみたいと思っております。
そうですね、それではまた来週よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この番組は高砂ロータリークラブ UI 奉仕基金、姫路信用金庫、播磨ライオンズクラブ、辰野赤とんぼライオンズクラブ、朝子ライオンズクラブ、その他多くの団体、個人の基金の提供でお送りしております。